発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。それでは発電マンの岩堀義弘さんです。こんにちは。
こんにちは。
前回ですね、2016年あと2年もすれば電力は自由化されるという話はね、いろいろと教わったんですけども、ちょっとおさらいで、電力が自由化されるってことはどういうことですか？
電力が自由化されるということは、今までは電力会社からしか、私たち買えなかったんですけれど、民間の発電会社、電力会社というものができてきて、でそこでいろんなプランを例えば出してきますので、そこで自分に合ったプランを選んで、電力会社だけじゃなくて他の会社から買うことができるということですね。
でもすでにね、何かそのエナリスという、電気を使っている会社があると、非常に最近なんか注目されているところがあるって話だったんですけど、 あれは何ですか？
そうですね、もともとですね、電力っていうのは貯めておくことができないんですね、基本的には。ですので、需要と供給の総量を、基本的には同じにしなきゃいけないということがありますので、そういう調整をですね、必ず電力会社とやらなきゃいけないわけですよね。ですから今の電力会社というのは、例えばある工場からこんだけの電力が必要だとなった時に、今現状では足りないとなれば、火力発電を一生懸命大抵ですね、電力を作るわけですね、そういうふうにして調整をしているということがあります。
生産調整ですね。
生産調整ですよね。で需要と供給を常に一定にしておくっていう、そういう仕組みが必要なんですけど、でそういったことをですね、例えば民間会社が今度やるよって言った時にも、そういう需要と供給を合わせていく必要があるわけですよね。どっかがやらなければいけない、でそういうことを今後、電力の開放が始まった時には必要になってくるだろうということで、先見の明で始めているような会社がいくつかありまして、そこの一つが、このエナリスという会社なんですね。
もともと非常にその社長が今もまだ若いんですけども、電力については深い考えを持ってるみたいですね。
そうらしいですね。
すごい。どういうシステムでやってる会社ですか？何をやってるんですか一体？
言ってみれば本当に情報処理会社というのか、データ会社というのか、とにかく今言ったように電力というのは需要と供給を合わせなきゃいけないの で全国のそういった電力発電会社とですね、契約をして、 A 社ではこんだけ発電できます、 B 社ではこんだけ発電できます、そういったものの総量を計算して、かたやですね、電力を欲しい会社とも契約をして、C 会社では1日こんだけの電力に必要だよ、 D 会社ではこんだけ必要だよっていう、でその合計を合わせてですね、で、もし例えば足りないなとなったら、こちらの発電会社からちょっと電力をくださいねということ、そういった生産調整というかですね、需要と供給の調整を常に毎日日々やっているという、
そんな仕事が必要ですか今？
それをやらないと電力会社として認められないんですよね。
不思議なことにですね、最近その注目のっていうふうに申し上げたようにですね、何が注目されてるかっていうと、実はそのエナリスという会社、ここ10年で100億円の伸びを見せたと。
はい、そうですね。
そんなに必要とされてたってことですかね。
企業自由化が16年からっていうことですけど、それは全部自由化になるよということで、今までもう大口のところはですね、自由化になってるわけですね、実際。なので大口で本当にエネルギーをですね、真剣に考えてコスト下げようというようなところはですね、電力会社を通さずに民間会社から電力を融通しているというところもたくさんありますよね。
それするとコストが下がる、つまり間のきっとこのエナリスっていう会社と契約して、じゃあうちの電気のこと頼むねって言った時に、当然ながらお金を払うわけですよね。そうしてまでも自分のところの電気代、エネルギー代が安くなるという見込みがなきゃ契約しないですよね。
当然そうですよね。安くはなりますよね。
なるんだ、それすごい腕ですね。
そうですね。
出なきゃこの10年で100億っていうのは見ないですよね、有限会社でね。
実際に大口のね、一つのビルで、1ヶ月で何百万どころか何千万という電気を使いますから、 ですからそれで例えば、ね、数パーセント下がっただけでも何億というお金が出てくるわけですよね。
なるほどね。このそのエナリスの社長の池田さんという方は45歳だそうですけど、
はい、
おじいちゃんがなんか炭問屋だったりとか、もともと一家全部やっぱりエネルギーに関係していて、まあ、中学校の時からそういう、ね、出し物も自分自身もエネルギーのことなんかやってたっていう電気少年だったそうですから、
はい、
もう長いことかかってここまで来たんですね、やっぱりね。
まあ、そうでしょうね。人間にとってやっぱりエネルギーっていうのは本当にね、まあ、太古の昔からどうしても生きていくために必要なものですから、でたまたま今、ね、石炭とか石油とかが、まあ、世界を制してきた、それがですね、まあ、石炭石油も将来的には、ね、枯渇するだろうと言われている、でそれで原子力が、まあ、出てきて、で原子力も今ここへ来て、曲がり角になってきて、で、いろんなそういう、まあ、これからは分散型のエネルギーにこう変化していこうと言っていく中でですね、やはりそれを、まあ、なんですかね、こうきちっとその統制するところがないと今後はやっぱやっていけないと思うんですね。
そうですね。
分散型っていうことはその地域の中で基本的に全ての需要と供給をバランス取っていこうということになるんであって、で今までは原子力バーンと作ってですね、でそこから遠くの東京まで運んでくる、というようなことをやっていたんですけれど、それも非常に非効率だろうと、ああいう大型の設備を作ってやるっていうことはですね、今後の時代には合わないと、でもっともっと小さな規模でその一番使う近くで作るっていうのが一番エネルギーの効率としてはいいわけですよね、うん、そういうものも技術的にはできるようになってきたと、う
ん、まあね、あのずっと岩堀さんがやってきたその太陽光発電にしてみても、
はい、
自宅につけてやっとやはり前から提案していた電気自動車に蓄電をして、
はいはい、
夜はそこの電気を使ってっていうシステムで、一つの家を建てていくっていうのが出てきてますもんね、はいはい、実際に
そうですね、あの技術的にはできるんですね、多分ね、
もう売り出してますし ね、はい、それでね、はい、
ただそれをじゃあその法的とか制度的とか、うん、そういうところでいかにやっていくかっていうのが今後の、うん、まあテーマであるでしょうし、うん、でそういったものを早く取り掛かってこうやってるところがこうエナリスっていうのような会社さんだと思いますね、
うん、
はい、
その地元という意味では静岡ガスも、どうやらあの地元で地域単位で、
はい、
発電とそしてガスとセットにした会社というものを2016年の自由化に向かっていろいろ作り始めてるみたいですね。
あ、そうですね、
うん、
まあ実際に僕ドイツにね、もうだいぶ前ですけど行った時にはもうドイツなんかはやっぱりガス会社と、電力会社とはもう一緒になってましたからね、
うんうん、
でいわゆるエネルギー供給会社として、電気もガスも一緒に供給しているという会社がありましたけど、うんうん、まあ、日本も遅ればせながらそういうふうになっていくだと思いますね、
うん、
はい、そういうふうにして一般の人たちがエネルギーをもう選べる時代が、まあ、ようやくというかですね、
本当ようやくなんでしょうね。ヨーロッパの特にドイツの人たちとかに聞くと、
はい、
電気選べないのって、
そうです、
ね、何選ぶのって言うと、うん、なんで作ってるかが選べないのって、はい、言われて、そんなもんなんだっていう、
ね、そうですね、
話だったんですけど、
はい、
これがやっと日本にもやってくるってことですね。
は
あ、2016年自由化しますから、じゃあそれまでももうすでに動き始めてますけれども、そこからのさらに私たちがその選択肢であるとか使い方であるとかっていうところに対する自由度を奪われないようにこれも見張ってないといけないですね。
そう
です
ね、そう
ね、
うん、まあ多分いろんな会社が出てくると思います、
うん、
それこそこういった新規参入の会社がいっぱい出てくるんですけれど、やっぱりそこでまあこれね、ちゃんと会社を選ぶって、まあ、難しいかもしれませんけれど、うん、やはり本当にどういうエネルギーを作っているのか、あるいは継続的に供給してもらえるのかどうかとか、いろんなことをやっぱりね、消費者としては見ていかないといけないでしょうね、うん、
そうですね、
はい、
その辺では詳しい 発電マンの岩堀さんあたりは静岡におけるエナリスの役割をなんかやるような会社も立てといてくれるとい
やいや
静岡人は安心ですけどね。
いやまあね、なかなかそこまで行くかどうかは分かりませんけど、ね、まあでもね、こういう仕事をやっている以上やっぱりエネルギーに関わる、まあ、電気だけではなくてエネルギートータルとしてやっぱり関わっていきたいなということは思ってますけどね。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。